憐れみの主と題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。ただいま、マタイによる福音書20章の29節から34節までをご一緒にお聞きしました。その始まりのところ、29節と30節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。一行がエリコの町を出た、そうここは始まっています。私たちは今20章の一番最後のところを聞いているのですけれども、21章に入りますと、主イエスがロバの子に乗ってエルサレムの町の中に入っていく、いわゆるエルサレム入城の出来事が21章の最初に出てまいります。ですから今日私たちが聞いているこのところというのは、イエス様がエルサレムにお入りになる直前の箇所ということになります。エリコの町というのはエルサレムから距離にして20キロほど隔たっています。ですから、町の名前だけ聞くとまだもう少しありそうなのですけれども、しかし実際にはこの後すぐにエルサレム入城の記事が続く、イエス様のエルサレムへの旅がまさに大詰めに差し掛かっている、そう言っていい箇所を私たちは聞いています。で、先週の礼拝で実は今日の直前の箇所、20節から28節までのところをお聞きしました。で、その時に申し上げましたけれども、この時主イエスに従っていた大勢の群衆は、イエス様がエルサレムに着いたならば、その町で主イエスが王になるのだ、そんなふうに考えていました。もちろん、すんなりとはいかないかもしれない、多少の紆余曲折はあるかもしれないけれども、結局のところ主イエスはエルサレムの祭司長たちや律法学者たち、エルサレムの指導層に受け入れられ認められて王になっていくに違いない、その目的のために主イエスは今エルサレムに向かっておられるのだし、またイエス様に従っている自分たちも、主イエスに王になっていただくために、イエス様を王座に押し上げるために付き従っているのだ、そう考えていました。主イエスがエルサレムでお座りになるのが王座だと思っているからこそ、その左右の席に着かせていただきたい、そういう抜け駆けしようとする輩がいたり、あるいはそのことを聞いて非常に立腹する他の弟子たちもいたりしたわけです。弟子たちや群衆は非常に高揚した、ある意味で気持ちが高ぶった状態でエルサレムに向かっているのですけれども、ただ主イエスお一人だけはエルサレムで待ち受けているものが群衆が予想していたものとは全然違うものだということをよく承知しておられました。エルサレムでイエス様を待っているのは王座に座ることではなくて十字架におかかりになる、そういう将来が待っているということをイエス様は教えておられ、 はっきりとそのことを語っておられ、また弟子たちに対しては、その主の弟子として本当に偉くなりたいもの、誠に主の弟子になりたいと思う人は大いなるものとしてみんなの上に力を振るうのではなくて、みんなに仕えるものにならなくてはならないのだというふうに教えておられました。しかし弟子たちはです、イエス様から何を聞かされようと、実は落ち着いてイエス様の言葉に耳を傾けることができていなかったようなんです。主イエスを王座に押し上げるんだ、その思いに突き動かされたようになって、熱に浮かされたようにエルサレムにエルサレムに向かっています。今日聞いた最初のところに、一行がエリコの町を出ると大勢の群衆がイエスに従った、そう言われていますけれども、このイエス様に従っている大勢の群衆というのは、自分たちがイエス様を王に押し上げるんだ、そういう熱気を持って従っているわけです。でさて、そんなふうに熱に浮かされたように歩んでいる一団の人たちに向かって二人の目の不自由な人たちが呼びかけます。二節のところです。ごめんなさい、三十節のところです。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たち憐れんでくださいと叫んだ。でこの呼びかけた二人の人は道端に座っていたと言われています。おそらく物乞いをさせられていたものと思われます。これ面の不自由な人に限ったことではありませんけれども、一世紀の当時というのは障害を持つ人たちが職にありつくということは容易ではありませんでした。というよりも非常に困難である、ほとんど不可能であると言ってもいい、そんなありさまでした。障害を持つ人は仕事をして収入を得ることができませんので、人通りの多い往来に座らされて、そして特にエリコからエルサレムに向かっていく道のような街道ですから、その街道で今からエルサレムにも出ようとしている敬虔な人たちに、まあ、行くばっかの金品を恵んでもらう、そういうふうになるように仕向けられていました。でおそらくこの二人もそんな境遇の中に置かれていた二人なんです。この人たちは、ほぼ毎日、この道端に座らされていたに違いありません。そうやって一日座っていても、ほとんど収入はなかっただろうと思います。しかし、道端に座っているということは収入以外のこともあるのです。でそれは一日中往来に座っているわけですから、道行く人たちが話している噂話というのはたくさん耳にする機会があったに違いないわけです。でそういう生活の中で、この二人はナザレのイエスという名前を耳にしたものと思われます。ナザレのイエスという方がおられる、そしてさまざまな癒しをなさったり大きな働きをしているようだ、今そのナザレのイエスがエルサレムに向かって旅をしているようだ、そういう噂というのが聞こえてきていたわけです。今まさにイエス様が自分たちの前を通り過ぎていこう、その時にこの二人は声を上げます。主よ、ダビデの子よ、私たち憐れんでください。しかしこの二人がこんなふうに叫んだ、この叫びによって彼らは一体何をイエス様に期待しているのでしょうか。この二人が何をイエスに期待したかって簡単に言うことはできないように思うんです。この二人は目の前を通り過ぎようとしている 群衆の中におられるイエス様に、群衆の中におられるに違いないイエス様に向かって呼びかけます。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。ある説教者がですね、この時の二人の願いについて想像たくましくしてこんなことを語っています。この二人は今まさに自分の前を通り過ぎようとしていくイエス様に渾身の思いをかけて呼びかけ、呼び止めようとしてるんだというんです。イエス様、どうかこの私の前を通り過ぎないでください。そのまま行ってしまわないでください。そう言って呼び止めたんだろう、そう想像するんです。で、その時に思わず口をついて出た言葉が、主よ、ダビデの子よ、私たちは憐れんでくださいという言葉だったっていうんです。で、なんでしかしそんなふうにイエスも呼び止めようとしたのか。それはこの座っていた二人の人たちの中が暗かったからだ、そういうふうにその説教者は言うんです。で、自分の中が暗いってどういうことか。このマタイによる福音書の少し前というか、だいぶ前になりますけれども、6章の22節23節のところでイエス様は弟子たちにこんなことを教えておられます。人間にとって体の灯火が目だというふうに言うんです。6章22節23節を読みします。新約聖書の10ページですね。新約聖書10ページ下の段の、一番初めのところですが、マタイによる福音書6章22節23節を読みします。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう。これもちろん肉眼の視力の話をしているのではありません。もっと根本的な話です。その人の全存在を明るくするような光をその人がうちに持ってるか持ってないかっていう、そういう話をイエス様はここでしておられます。で、今日の私たちのこの記事について、もしかすると私たちは日頃です、この二人の目の不自由な人の願いについてごくごく簡単に考えすぎているかもしれない、そう思います。この二人の人は肉眼が不自由であった。そしてその不自由な目をイエス様の癒しの力によって、不思議な力によって開けていただきたいと望んだのだ。そしてイエス様はそれに応えてこの二人を癒してあげた。ごく簡単にそんなふうに私たちこの歌詞を考えていないでしょうか。単純に病気が治った癒しの物語だ、目が不自由なのはもしかしたら、生まれつきかもしれませんから病気とは言えないかもしれません。しかしとにかく、肉体が、具合が悪いところが良くなった話だ、詰まるところ不自由だ、そういうものを自由にしてほしい、そんなふうに思って受け取ることがあるかもしれないと思うんです。で、実はそう思ったのは私たちだけじゃなくて、イエス様を取り巻いてひしめき合ってた群衆もそうなんです。そう考えたからこそ、実は群衆は何をしたかというと、今日のところでこの二人の人を叱り飛ばしたって書いてあります。31節でこんなふうに言われてます。群衆は叱りつけて黙らせようとした。この群衆はこの二人の人がイエス様に目の治療を願ってるんだと思って叱りつけたんです。しかしどうして叱りつけたのか。不自由な目を開いてほしいって、それ悪いことなんでしょうか。で、もちろん群衆だってですね、ごく普通の時だったらこの二人を叱りつけるようなことはしなかったかもしれません。それどころかもしかすると わざわざこの二人の手を引いてイエス様の前まで連れて行ってあげるような親切なことだってしたかもしれないんです。しかしこの時主イエスを取り巻いてた群衆はまさに今ここでイエス様を立ち止まらせる、引き止めることが良くないことだ、そう思ったんです。どうして良くないか、今イエス様は何をしにエルサレムに向かっているのか。この群衆にしてみればイエス様は王になるためにエルサレムに向かっていく途中なんです。さっきも申し上げましたけど、イエス様ご自身は王になろうというつもりでエルサレムに向かっているのではありません。でも群衆は違うんです。群衆はイエス様が王になるんだ、そしてイエス様のような方が王になってくださったならば今のこの世の中は少しマシになるんじゃないか、そういう期待を持ってこの群衆はエルサレムを目指して歩いているわけです。自分たちの真ん中におられるイエス様もきっと自分たちと同じ思いであるに違いない。イエス様が王になる、そして本当に正しい裁き政治をなさる、その時にはこの世の中が今よりも明るくなる、そういう期待を持って歩んでいます。そしてそうだからこそ邪魔が入ることを好まないんです。イエス様が今からエルサレムに向かっていく、ここエリコですからまだ20キロぐらい道があるわけです。そしていちいちもしそのイエス様に癒しをしてくださいって言ってる人に構っていたならばですね、この先エルサレムまでの道沿いにです一体何人の不自由な人がそこに座ってるかわからないんですね。この二人だけ目が開かれてよかったって話で終わらなくてですね、この先何十人も何百人も同じようにですね、不運な状況を抱えている人が座っていることは考えられるわけです。そしてその人たちが片っ端からですね、イエス様私たちの病気を癒してくださいそう言い出したらですね、エルサレムにいつになったらたどり着けるかわからない、それは困るというのがここでこの二人を叱りつけた群衆の考えです。しかしそんなふうにこの二人を叱りつけた群衆が果たして本当にイエス様ご自身の考えを了解していたのか、そしてまた群衆はこの二人の本当に願い求めている叫びを理解していたのか、これを考えなきゃいけないことだと思います。群衆がお前たちに関わっている暇はないんだと言ってこの二人を叱りつけようとした、その時にこの二人は了解して黙ったかっていうとそうじゃないんです。31節にこう書いてあります。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます主よダビデの子よ私たち憐れんでくださいと叫んだ。この二人の叫びはいよいよ激しくなるんです。今ここでどうしても聞いてもらわなきゃいけないそういう思いになって、いよいよ激しさを増します。そしてその叫びをです他ならない群衆の真ん中を歩いているイエス様が、お聞きになるんです。イエス様はこの二人の叫びを聞いて歩みを止められます。二人をイエス様のもとに連れてこさせて、そしてこの二人が本当に何を求めているのかということをお尋ねになります。これは誠に真剣な問いです。32節イエスは立ち止まり二人を呼んだ。何をしてほしいのか。二人は主よ目を開けていただきたいのですと言った。でこの二人が主よ目を開けていただきたいのですとそういうふうに言ったときに 周りにいた群衆は、ほらやっぱり想像した通りだと思ったかもしれません。つまりこの二人がイエス様の癒しの力を当てにしている、そして自分のために役に立ってほしいと願ったのだと、そう思ったかもしれません。しかしこの二人が言っているこの言葉、主よ目を開けていただきたいのですというこの言葉は、果たして本当に自分の目が見えるようになりたいという肉眼の話だけをしているんでしょうか。もしそうであったならば、ここで最後のところでイエス様は確かにこの人の目を開けてあげているわけですが、その目を癒してもらった時点で、この二人とイエス様との関わりは切れるということになるんじゃないでしょうか。もちろん目を治してもらって本当にありがたいっていう感謝の思いは持ったかもしれない。しかし目を開けてほしいと思って目が開いたんだったら、もうあとは自分で暮らしていきますというふうになるのが普通じゃないでしょうか。考えてみたいんです。例えば私たちが体のどこかが体調が優れないとします。病院に行ってお医者様にかかって、そのお医者様の治療が良くてですね、健康回復したら私たちはどうなるか。そのお医者様は名医だと思って尊敬するかもしれないし、あるいは本当にあの時治していただいてありがたかったと感謝の思いで思い返すことはあるかもしれません。しかし自分の体を良くしていただいたのだから、あなたについていきますって言って、私たちその病院のお医者さんのカバン持ちになるでしょうか。普通はならないです。ですからこの人たち二人の人がイエス様に目を開けていただきたい、目を開けていただきたいのですというふうに言っているこの言葉っていうのは、ただ不自由な目が見えるようになりたいっていうことだけを言っているのではないんです。この二人にとって目を開けていただきたい、見えるようになりたいっていうのは、何でも自分が見たいものを自在に見る目が欲しいと言ってるんではなくて、そうではなくて、本当に自分が見るべきものを見続けることができる、そういうふうにしてほしいって、そう願ってるんです。イエス様、どうかこの私の前を通り過ぎないでください、そのまま行ってしまったりなさらないでくださいって呼び止めたんです。で、そのこの呼びかけっていうのは、自分の目を治すためにしばらく立ち止まって癒しの力を注いでほしいということではなくて、この私が本当に従っていくべきものを見続けさせてください、どうかこの私もあなたのお供をさせてください、あなたに従うものの端に加えてください、そのためにどうかついていけるだけの視力を私たちにもお与えくださいっていう、そういう願いです。だからこの二人は目を開いてもらったときにどうなっているか、34節でこう書いてあります。イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。この二人の願いって、しかしイエス様についていきたいという願いだって、よくイエス様気がついたと思います。一体どこで気がついたんでしょうか。それは実はこの二人の叫びの中に、気がついた秘密があるんです。この二人は何て呼びかけてたか、30節にも31節にも出てきます。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいって、そういうふうに言ってます。さらにイエス様がこれを聞きつけて連れてこさせたときに、何をしてほしいのかって聞かれたときにも、この二人は主よ目を開けていただきたいのです、そういうふうに返事しています。実はこの二人はですずっと一貫して主よってイエス様に呼びかけてるんです。イエス様、どうかこの私を憐れんでください、私の主として、私の目を開いてあなたに従えるように私をしてください、そういうふうにずっと叫び続けています。 この二人は肉眼は見えませんでしたけれども、今自分の前を通っているのがどなたであるのかを、実は見ていた、そう言っていいだろうと思います。本当に自分がついていくべき主が自分の前に来ておられる。今この時を逃して、自分の前からこの方が立ち去ってしまったならば、次に会えるかどうかって保証は何もない。だからどうか主よ、ここにいるこの私を憐れんでくださいって、そう呼びかけてるんです。私がついていくことができるように、どうか私の目を開いてください。それがこの二人の願いです。で、その二人の願いに比べると、実はイエス様の周りにひしめいていた群衆というのは、一体何をイエス様の上に望んでたんでしょうか。群衆は最初から申し上げているようにイエス様が王様になるんだと思ってついています。言葉にも技にも行いにも力がある、そういう特別な預言者がこのイエスという方だ、そしてこのナザレのイエスはそうだから自分たちの王としてきっと自分たちの国をより良くしてくれるに違いない、ぜひ王座に座ってもらいたいし、またこれだけの勢いがあり力があるんだから、実際にエルサレムに行ったならばエルサレムの権力者たちも最後にはそれを受け入れざるを得ないだろうと、そう思って従っているわけです。そしてそれだけではなくて、そんなふうにイエス様を持ち上げてついていってるんだから、あわよくば自分たちにも何か見返りがあったらなおいい思っています。ですから王座にお付きになるときに、私の息子を右と左に座らせてくださいと言ってみたり、そのことで腹を立てたりということが起こるわけです。主イエスが王座に就いたならば、この私にとってまた私たちにとってより良い将来が開けてくるだろう、そういういわば予断を持ってこの群衆はイエス様に従っています。イエス様がどんなことがあろうとこの私の主だって、そういうふうに思ってるわけではないんです。目が不自由だったこの二人とこの群衆とイエス様について何を見ていたのかという点では非常に大きな違いがあると言わなければならないと思います。ですから大変ここは実は皮肉な話なのです。目が見えなかったはずの2人の方が実はイエス様について非常によく目が見えていたのだ。そしてイエス様に憐れんでください、本当に正しくお願いすることができたのだというのが、この箇所の話なのです。目の前におられるのがこの私の主なんだ、私はこの方にこそついていかなきゃいけない、だからどうかこの私を憐れんでください、この私を引き連れていってくださいって。でそれに機会群衆の方はよく見えていたし、自分の足でイエス様に従っていけそうだったのに、本当に見るべきものを見ていません。私たちにとって本当に見るべきもの、従っていくために本当に目を注ぐべき方に思いを集中できなくて、群衆が見ているのはこの方が座ることになる王座です、あるいはこの方が手にするだろうと思われる権力です、そういうものによって世の中が変わっていくし世の中が明るくなるって思ってるんです。しかしそんなものでは実は世の中は変わりはしないんです。私たちは政治の世界がですね、いろいろ問題があるなんてことをよく言われますけれども、じゃあ、どの政治家が、総理大臣になったらこの国が明るくなるなんていうふうに、言えるか、もちろんその賛同者や支援者はいろんなことを考えるでしょうけれども、しかし実際に私たちはですね、人が変わったらこの国が打って変わって明るくなったなんてことは経験できないんです。それはどうしてか、人間だからです。私たちはみんな誰が 上に立とうがです。みんな人間には欠点があってですね、自分の中心の思いでしか行動できないところがある。ですから、特別な人が立ったからって世の中が変わるなんていうのは実は幻想に過ぎない。しかし本当に私たちが生きているこの世界が明るくなり、そして私たち自身が明るくされる、自分自身の存在が明るくされるのは何かっていうとですね、誠の光である方を自分の目に捉えているか、心の目に捉えて私たちの中が本当に明るく照らされているかという、そのことが極めて重要なんです。主よ、目を開けていただきたいのです。この二人が真剣にイエス様の前に願っていますけれど、実はこの歌詞を聞きながら私たちもですね、自分自身の目を開けていただきたいのです。そんなふうにイエス様に向かって真剣に祈る必要があるんじゃないでしょうか。シエスは本当にたくさんの人がひしめき合っている中であっても、切なる祈りには耳を傾けてくださいます。この二人の叫びに耳を傾けて立ち止まってくださり、そしてあなたが何を求めているのか確認してくださっています。同じように私たちの祈りにもイエス様は耳を傾けてくださるに違いないんです。十字架に向かってエルサレムに進んでいかれるイエス様の旅の最後の記事が今日の箇所です。十字架に向かって行かれたイエス様がそういう主であるのだ、そういう方であるのだということを、実は今日の箇所は私たちに語っています。私たちは十字架に向かって行かれるイエス様を示されながら、私たち自身の目を開いてもらわなければならないんです。自分はもうイエス様がどこに向かっているかよく知っている、私も同じ気持ちだ、だからイエス様と共に行ってイエス様の思いを実現するためにこの私が張り切るのだ、そういうことではないんです。イエス様はこの私のために、この私の罪を背負って十字架にかかるためにエルサレムに向かって行かれます。イエス様自身はそのことをこれまで何度も弟子たちにおっしゃってるんです。ところが弟子たちはそれがわからないんです。この方は王になるにふさわしい方だ、ぜひ王になっていただこう、そんな思いで群衆が付きまとっています。しかしそういう中にあって、この二人の人たちは本当にイエス様の正体を正しく見抜いて、そして本当にふさわしく、私を憐れんでください、私の目を開けてください、私をどこまでも従うものにしてください、そしてどんなことがあってもあなたから離れないものとしてください、そういうふうに願ったというふうにここに語られているわけです。私たちもこの二人の姿を示されながら、シエスの傍らに歩んで、そしてその御言葉に聞き従い養われながら歩んでいく生活を続けたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、シエスがエリコを出てエルサレムに向かったとき、周りにいた群衆は自分たちがシエスを王にするのだとは思いましたが、自分たちが誠に哀れな罪人でシエスによって目を開けられ新しい命を生きなければどうにもならないのだという惨めさには気がつかず、ただ自分たちの計画に従ってイエス様を王にするということだけに熱中をして歩んでいました。しかしその群衆だけではなく、ここにいる私たちも時に自分の計画や自分のプランに従って歩み、その中にイエス様をはめ込むような愚かさを持ってしまう時があります。イエス様はそのような私たちの 目を開ける方として、本当にあなたの前に私たちがどんなに惨めなものに過ぎないか、そのことを教えながら、しかし十字架によってその罪をすべてあがなって、あなたは新しいのだということをおっしゃってくださるために、エルサレムに向かって歩んでいかれます。どうか私たちがこの十字架に向かう主イエスキリストによって照らされ、私たち自身の心に窓を開いて、あなたが私たちの中を明るく照らしてくださいますように、私たち自身がどんなに惨めなものに過ぎないかを気づかせながら、しかしまたそのような私たちをどんなに深く愛して宮沢をなさり新しい命を与えてくださっているのかも私たちが知るものとさせてください。そしてそれにふさわしく、どうか私たちが新しい歩みをする決心をすることができますように、あなたが私たち一人一人を聖霊によって導き、御言葉に固く結んでくださいますようにお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。